とそこまで。はいはいはいはい、皆様いかがお過ごしでございますか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまででございます。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮がライブのツアーで全国各地に自分の運転する車で、行きまして、そこで見てきたもの、感じたこと、食べてきたもの、出会ってきた人たちなどなど、いろんなことを喋っていこうという番組でございます。ただいまですね、仙台でのライブを終えまして、仙台南インターから高速道路に、乗り込みまして、雨の宮城県を南下しているところでございます。いや、なんか思ったよりも雨が強くて、昨日は仙台駅の東口にあります駅辻というところでね、があるんですけど、そこで路上ライブをさせてもらったんですけども、いや天気危なかったな。なんか昨日は昨日で曇りの予報で、東京の方が寒いよみたいな寒の戻りの結構なんて言うんでしょうね、季節が逆転しているかのような、気温だったんですね。で、東京では雨が降っていて、10度を下回る気温で、片や仙台は10度以上の暖かい気候でございました。で、しかも晴れ、まあ、曇りがねちょっと晴れて、晴れ間も覗いているような感じでしたからね。とはいえ路上をやるのが、ね、4時以降5時ぐらいから2時間ぐらいやったかな、やりましたかね、っていう時間帯だったので、ちょうど日が陰って、まあ、寒くなる時間帯ではあったんですが、後半はね久しぶりに指がかじかんで、ピックが飛んでいくんじゃないかという感覚を味わいましたね。まあでもいろんな方にね聞いていただいて、あんたみたいな人が路上なんてやるんじゃないよみたいな感じでね、持ち上げてくれた方もいましたけども、ありがたいですね、そういう風に言っていただけるのはね。そこでリクエストされたのが高橋真理子とか歌えるかいみたいな感じでね言ってもらったんで、ごめんねだっけ、ごめんだっけぐらいはねちょっとやっておきたいなと思いましたね。あの曲かっこよかったもんなね。なんてこともありつつの、今日ね仙台バーテイクでのライブを終えまして、ほぼほぼとんぼ返りっていう感じですかね。路上をやって、BFTV というケーブルテレビの収録をいたしまして、そして一夜明けて今日仙台バーテイクのライブということで、本当にね、りょうさんが来るまではあったかかったんですよぐらい言われちゃってですねまあ完全に、寒波を連れてくる女みたいになってますけどねだって1月に行った時は雪降ったからね、大寒波でしたね。で、仙台ってなかなか積もんないんですよなんつって言われてめっちゃ積もってましたけどみたいな、私の上にもどんどん積もってましたけどっていうね感じでしたね。いやいや懐かしい。そんなね、東北にももうすぐ春は来るんじゃないかなとちょっとウキウキしてたんですけれども、寒の戻りっていうね、今も、雨で結構視界が悪いんですよ。なんかね雨がね、風も吹いてるからかな、結構強くて、で風でちょっと舞ってる感じ、霧がかってるって言えばいいのかな、霧でもないんだよなね、いう感じなんですけど、まあ東京まで約350キロぐらいの道のりかなという感じです。はい、ね、この雨が窓に当たる音とかも、聞こえるんじゃないでしょうかね、どうでしょうか。いやでも今日は本当にいろんなことを話をさせてもらう機会があったり、すごい今いろんなことを考えすぎている感じがある中で、よぎった曲がありまして、 それがシング・オブ・ジプシー・ライオンの誠さんの曲なんですけど、シュっていう曲がありまして、まあ、ちょっとこの話はね、いつか誠さんとどっかツアーに一緒に行けることがあったら行って、その時にあの曲かけたいんですけどってリクエストして、それでみんなに聴いてもらいたいなと思います。ぜひその時を楽しみにしておいてください。わー、もう全然霧で見えないわ。はい、いやー、これは大変ですね。今日はゆっくり帰りましょう。そしてあとはね、タマキン、セクシーパンサーっていうね、あのバンドやっているタマキングっていうね、かっこいいボーカリストがいるんですけれども、それのソロのね、弾き語りも一緒に体験してくれて、でなかなかタマキングさんのことを私タマちゃんって呼んでるんですけど、慣れ慣れしくタマちゃんとね話す機会もなかったので、ちょっと打ち上げ兼ねるじゃないけど、ご飯行きませんかと、なんかどっか飲みに行きませんかというふうにお誘いして、ちょっとだけ付き合っていただくことができまして、やっぱりね、すごいまっすぐで、やっぱ憧れの先輩なんですよね。私なんてもうひねくれちゃってるからまっすぐまっすぐしてんのがすげえもう眩しくてね、本当に。でなんかいろいろ励ましの言葉もねいただいたりしながらの、貴重な時間をいただきましたけれど、ぜひたまちゃんともね、なんかどっかツアー一緒に行けたらいいななんて思っているんですけれどもね。はい、ではでは、ちょっとここで一曲聴いていただこうかなと思うんですけれども、例のごとく全然決めずにこのポッドキャスト始めてしまいましてでもそうですね、なんかあんまり天気、あ、そうだな、ちょっとこの曲をかけるには季節が、そうだな、もっと前にかけとけばよかったな。ちょっとだいぶ季節柄外れておりますけれども、ちょっと久しぶりにニューアルバムじゃない曲から、かけようかなと思います。では荒牧亮、ダークサイド1より、春の日。
ひらひらと舞う春の日に、桜の花びらのように私が上げましょう、離れてあげましょう。
けたかな私。一応これぐらいの季節にかかるといいなと思って選曲してる時期もあったんだけどな、結構ドンピシャでハマった時もあったんだけどな、どうだったでしょうか。ねえ、あの今日もね、来てくれた方がね、今りょうさん何月ぐらいのポッドキャストが流れてるか知ってますかぐらい言われちゃってね、いやーどれぐらいかなと思って全然計算最近してなかったんですけど、今8月のが流れてますよって。でだいぶ季節が逆転しておりますけれども、そこからちょっとね、あの録音を一時中断いたしまして、再開してまたちょっと撮りすぎてるかなと不安になっているんですけれども、でもなんかあんまり追われてね、慌てて月焼き場みたいにして撮るのも嫌だななんて思いつつ、まあ適度に撮ってるつもり。ねえ、うまいこと言ってるといいんですけども、というわけでね、今回の録音は前回の収録というか、まあ、録音が、仙台への行き道だったので、ちょっと帰り道もやりたいなって、でその2日間で起きたこととかも、ちょっとだけお話ししようかなと、思うんですけども、ちょっと今回ね、重い話になってしまうので、そこだけちょっとご了承ください。あんまり重い話今聞きたくないわっていう方は余裕のある時に回していただいて、聞いていただければなと思います。実はですね、この話誰にもしてないんですけども、3月の20日に私の父方のおばあちゃんが亡くなりました。御年すごいですよ、何歳、大正何年生まれって言ってたかな、あれそういえば何歳で亡くなったんかな、103、4歳です、曖昧ですいません。なんだっけ、あの99歳をお祝いする白寿をしてからだいぶ行きましたっていう印象なんですけど、もうね、ほんと大正生まれの、私の親族の中では最後の、祖母という存在だったんですけれども、が亡くなりまして、私個人的な話をします、本当にね、本当に個人的な感情の話をしますと、まあうちの私の父はですね、私あまり好きではない、まあちょっと言葉を柔らかくすれば好きではないんですね、でそれのお母さんなんでまあそんなにいい性格じゃないなみたいに感じてたことも結構ありまして、まあでもすっごい昔の人だし、すごい厳しい世界を生きてこられた方なので、そういう意味ではなんかいろいろ話を聞くべきだったかなとも思うんですけど、まあやっぱり今私がね35歳なんですけど、それで100歳のおばあちゃんっていうのってちょっとあれ年離れてるなって思った人も多いと思うんですよね。そうなんですよ、父がね42の時に私が生まれているので、だいぶひいおばあちゃんぐらいの年の差なんですよね。だからその本来だったらもう一人間にいてもおかしくないような感じではあるんですけど、まあ、それだけ年が離れていて、だから中学生までかな、中学生まではお盆と正月には必ず田舎に帰るみたいな、父の実家に帰るみたいなことを、まあ、やっていたんですけど、まあ、高校生になると自由度も増えてバイトとかもしてたから行かないよみたいな感じで行かなくなるわけですよね。でまあ中学生の時なんてそんなにそのお年を召した方からたくさん話を聞いておかなきゃいけないみたいな感情って生まれてなかったかなと思うんですけど、まああんまりだから話をそのどんな生活をしてきたのかみたいな話を 聞かずにそのまま亡くなられてしまったはしまったんですけどね。すごいですよ。もう小学校しか出てないんですよ。でその後女学校だったかな。だからそのとにかく勉強をしなさいと、とにかく勉強して、そしてたくさん収入を得なさい、仕事をしていい旦那さん、いい収入の旦那さんを見つけて、それが女の幸せであると。家庭に入ってご飯を作って、で収入のある旦那さんを迎えてね、いたわりなさいというのがもう結構ね口酸っぱく言われてて、若いちっちゃい頃から言われてて、はぁみたいな、勉強しなさいはぁみたいな。私一応勉強好きでしたけど、なんかそんな風になんか言われても実感湧かないじゃないですか、中学の頃なんて。だからなんでこんなこと言われなきゃいけないんだろうって、しかも友達全然田舎にいないのに、なんでこんなつまんない夏休み過ごさなきゃいけねえんだよみたいな思ってたんでまあ帰るの嫌でしたねでも近くにね、川があったり、あと いとこがねまだ来てた時には一緒に遊んでもらったりしてましたけど、いとこの方がねやっぱ年上で、長男の子供だったんですけど一番下の子供だったんですよ。だから全然ね、なんかね早くに来なくなっちゃうわけですよ、兄ちゃんたちは。だからなんとかお兄ちゃん、なんとかお兄ちゃんでいるんですけど、何人も、まあ、だからどんどん会えなくなるわけですよね。でどんどん遊ばなくなるわけですよ。家で正月はマラソン見なきゃいけないしとか、お盆はお墓参り行かなきゃいけないしとかまあもうなんか退屈でしょうがないみたいな印象が多かったんですよね。でね、なんかここ数年会いに行ってなかったんですけど、最後に会った時はもうね100歳を超えてたんですけど、まあ、ちょっとボケてたかなって、何回か年聞かれたなみたいないうのはあったけど、しっかり私の名前も呼んでくれてたし、一回ね腰悪くしたんだったかな、だったと思うんですけども、膝だったかな、しっかりね2本足でちゃんと立って介助とかなしで歩いてましたから、相当丈夫な体だったんじゃないかなと思うし、まあ、お父さん曰くねよく食べると、だからもう全然だ、食べることは元気につながるんだぞみたいなことを今度はお父さんから説教されるみたいなねもう説教のジレンマみたいな感じだったんですけど、一回ねその20日の朝頃に、心肺停止になりましたという連絡が来て、でこれからちょっと入院なんだみたいな、まあ、多分救急車かなんかで運ばれたんだと思うんですけど、まあ、そのままね亡くなりになったということで、でも何でしょうかね、なんかもう100歳以上まで生きると一体何を考えていたのかなって思います。まあ、ぶっちゃけるとその血のつながったおばあちゃんよりも大好きなおば、大おばなんですけどが95歳で亡くなった時の方がもうよっぽど悲しくて、でお葬式も、お葬式、お葬式とかね出られたんですけど、今回もう全然出られなくて、おばあちゃんお通夜もそう告別式もちょうどね関西に行ってしまう時期だったので全然出られなかった、出られないことになっちゃったんですけど、まあだから最後にねお別れのご挨拶もできないっちゃできないんですけど、でも本当人が一生を終える、でそれをリアルタイムに知らせが来るっていうのがちょっと久々だったというか、周りもおじいちゃんも2人とももうちっちゃい頃に亡くなっちゃって、亡くなってたし、母方のお母さんおばあちゃんは私が生まれる前に亡くなってたしとかなので、おばあちゃんが亡くなるっていうのが初めてなんですよね。でおじいちゃんは4歳の時に母方の父がね亡くな、おじいちゃんが亡くなってたので、やっぱあんまり実感がなかったっていう。でも意外とやっぱり実感が 湧かないもんですね。会いに行ってないと。でもまあちょっと冷たく感じるかもしれないですけど、ぶっちゃけあんまりこう会いに行っとけばよかったなっていう気持ちがないのが、まあ自分の中では驚きではありますね。もうよっぽどその血はつながってないけど会いに行ってる人とかが亡くなられるっていうのを想像するだけで、いやもうちょっと会いに行かなくちゃっていう、なんかね、気持ちを引き締める気持ちになるんですよね。まあなんか実感がないからそう思うのかなとも思うんですけど、まあでも皆さんはどうですか、100歳まで行きたいと思いますかね。私はぶっちゃけそんなに長く行きたくないんですよね。で実は母とも言ってて、お母さんはもう私もあんまり長生きはしたくないわよねみたいなこと言ってて自分のことだけを考えると本当にそう思いますね。でも自分の周りにいる人たちがもし悲しむんだとしたら、そういう気持ちにはさせたくないなと思うので、一番最後に見送りたい気持ちもあるんですけど、みんなが、周りのみんなが亡くなってから自分が死ぬみたいなのがいいかなとも思うんですけど、でも個人的な意見としては、まああんまり長生きせずにもう短く太く生きるのが理想じゃ理想ですね。あまりボケないまま亡くなった方も知っているので、そうするとやっぱりすごい寂しい気持ちになるんじゃないかな、ああもう死ぬんだなって思いながら死んでいったんじゃないかなとか思うと、と思ってどうやろうな、まあ、ボケた方がもしかしたら本人は幸せなのかもしれないなって思ったり、まあ、いろんなことを考えると、あんまり長生き、今寿命どんどん伸びてるんでね、周りに迷惑かけ出すからあまり長生きすると、だからあんまり自分的には長生きせずに、もうステージ上で脳一血かなんかで死ぬっていうのが、まあ、まあ超迷惑はかけるけど一番いいなーなんつってね思ったりして、まあだからこそ日々後悔のないように生きたいなって思ったりもしますね。はい、でちょっと暗い気持ちになったんですけれども、私の、私が2回すごい後悔をしていることがあるんですが、そのうちの1回目、大後悔をして、それを、歌にしたことがあって、もう絶対後悔したくないっていう風に歌っている歌を聞いていただこうかなと思います。鮭の時のミニアルバム未来から夏空のかけら。でかい目標を向かって突っ走ってた頃の空をよく覚えてる。四角い窓から見えるこの空に似てたな。ああ、クーラーの効きすぎて凍えてるチロを見て太陽が笑ってる。毎日がいつも同じで壊れた CD みたい。手流し精一杯だった頃、みんなの笑顔はひまわりのように空に溶けてて、誰より光ってた。夏のかけらを拾い集める、思い出したくないこともあるけど、ちょうどこんな日差し強い夏で、バイクを飛ばせばいつでも会える人だったな。ああ、
ちょっと歌を聴かせてとか細い声で頼まれた。なのに照れてしまった。取り返しのつかない後悔に早変わり。また今度それは保証のない軽い約束。もう絶対しないと心に決めて、この空に誓う。
知らねえしって思っちゃうもん。だからね、ずっと話さないで来たんですけれども、ちょっとね、最近あんまり嬉しくないことというか、私の対私じゃないんですけど、あんまり家族のことで良くない流れがあるというか、まあ、流れのせいにはしたくないんですけど、あまり良くないことが起きていて、でその一番の大きなことがこれかなという感じではあったんですが、まあでも心配なのはお父さんね。まあ、好きじゃない人とはいえ、生きがいであったお母さんが亡くなってしまったっていうことになるわけなので、うちのお父さんね、結構マザコンなんですよ。デレのマザコンじゃないんだけど、うちの母は一番偉いみたいなマザコンなんでちょっとね、そのお母さんがいなくなっちゃったんで、でお父さんもね、もう70いくつ7かな、なんでね、ここから急に弱られても困るんで、まあちょっと大変な思いは 係しているんだろうなと思いますが、まあ、かといってなんかこう白々しく励ますのもなっていう感じもあるので、まあ、いつも通りに、大変だったねくらいの感じで、ちょっと声掛けをしようかなと思っておりますよ。はい。さあそれでは、エンディングに参りたいと思います。ちょっと重苦しい話になってしまいまして、ごめんなさいね。こんな感じでポッドキャストを使って良いのだろうかとちょっと考えはしたんですけれども、皆さんに聞いていただけてちょっとだけ、ちょっとだけじゃないね、なんかちょっとしこりみたいなのがなんか取れたかなと思います。一方的にですが聞いてくださってありがとうございます。はい、まあでも本当大切にしたい人のことをちゃんと大切にしたいですね。今日もやっぱたまちゃんと話しててお客さんのことを一人一人大切にしたいんだと、先輩の中ではそういう風に大切にするのおかしいよって言ってる人もいるみたいなんですけど、でも俺はやっぱりお客さん、今のね、今見に来てくれているお客さんがすごく大切だから大切にしたいんだという話をしていて、本当ですねと思って、大切なんですよっていうことをわざわざ口に出すのってすごくタイミング間違えるとすごいこっぱずかしいんですけど、でもやっぱりわざわざ足を運んで見に来てくれている人たちのことをやっぱり大切にしていきたいなと思うので、大切にできてないぞって思ったらちょっとって言ってくださいね。ないがしろにしてないかいって、思ったら言ってくださいね。ではでは本当にエンディングに回りましょう。この番組はね、30分の番組でしたけども毎週、またエンディングにどうやって行ってたかもう全然すっぽ抜けてるんですけれども、30分の番組ですけれどもいかがでしたでしょうかね。来週分はいつどうやって撮るのか全く読めませんけれども、また来週、録音までいろんなことが起きると思いますので、そちらもお楽しみにしてていてください。では、荒牧亮のインフォメーションについてお話ししたいと思います。荒牧亮で検索していただきますとホームページ、ツイッター、ブログなどなど出てきます。ぜひ検索してみてください。すべての情報はホームページに載っております。 http://www.lyoaramaki.com lyoaramaki.com です。ラリルレオは全部 R で大丈夫です。そして、何よりも情報早いのはツイッターですね。じゃあツイッターをどうやって検索していいのかと、荒牧亮ってどんな字だと、草冠の荒に牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場と覚えてぜひ検索してみてください。よろしくお願いいたします。わ、霧がやべい、マジか、霧がやべい、マジで見えへんの。しかもどう、何、路面近くだけ曇ってる、どういうことじゃ、車線見えないやんか。あー怖いわー。ね、ただいま国見のあたりですけれども、そして、この番組へのご意見ご感想などなど、メールにてお待ちしております。ラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき .com です。ぜひね、地域の面白情報など、メールしてもらえるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。なかなか送られてこないから寂しいぞ、よろしく頼むでー。それではですね、ただいま国見のあたりを走っておりますけれども、順調に、事故もなく渋滞もなく進んでおります。あとどれぐらいかな、ナビ設定しないから何キロぐらいか分かんないや。あと300キロぐらいかな、の道のりですね。ちょっとそこまで行ってきます。また来週お会いしましょう。荒牧亮でした。またりりー。